2020年4月26日、主日礼拝を始めます。招きの言葉を朗読いたします。詩編149編1節から4節です。詩編149編1節から4節を朗読いたします。ハレルヤ、新しい歌を主に歌え。敬虔な者たちの集まりで主への賛美を。イスラエルは自らの作り主にあって喜べ。シオンの子らは自らの王にあって楽しめ。踊りをもって主の皆を褒めたたえよ。タンバリンと盾ごとに合わせて、主に褒め歌を歌え。主はご自分の民を愛し、貧しい者たちを救いをもって装われる。お祈りを捧げます。恵み深い父なる神様、主の尊い皆を賛美いたします。イエス様のよみがえりを覚えて、日曜日の朝神様に礼拝を捧げます。このメッセージを通して礼拝を捧げているすべての兄弟姉妹たちと共に、神様、聖霊様の導きを与えてください。教会の集いができない状況が続いていますけれど、一人一人の健康と平安が守られるように、また主からの霊的な力が与えられますようにお願いいたします。離れて過ごしているご家族の上にも神様からの守りがありますように。日本各地に働いている宣教師の先生たちの上にも神様からの助け、祝福がありますようにお願いします。チェカの諸教会諸団体の信仰の歩みに主の守りと導き、また祝福がありますように。このコロナの事態が一日も早く収束できるように、また傷んでいるこの世界を憐れみ癒しを与えてください。神の御国の聖霊による義と平和と喜びが、喜びに沿った方向に世界が対応策を取ることができるように助けてください。日本の政治に携わっている方々が正しい決断と実践へ導かれますように、社会の中で弱い立場にある方々が助けの手を受けることができるように、神様憐れんで導いてください。人々の体と心が、また魂が守られますように。罹患した方々が癒しを受けますようにお祈りいたします。感染対応の現場で働いておられる 医療従事者の方々、また福祉関係の方々、行政の方々、また学校の教育に携わる働きをしている方々が、主の守りによって助けられますようにお願いいたします。日本のキリスト教会の信徒、教師、すべての関係者の方々に神様からの御心がなるように、それぞれの使命を果たし、聖霊による一致を熱心に保って、主の祝福を広げることに用いられるように助けてください。今日の礼拝を最後まで祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。続けて賛美、教会福音賛美歌1番、聖なる聖なる聖なるかなを賛美いたします。主の祈りをお捧げします。主の祈り、 天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。本日の聖書を朗読いたします。今日の箇所はヨハネの福音書11章45節から57節です。新約2017年版は206ページ、第3版は203ページです。ヨハネの福音書11章45節から57節を一節ずつ購読いたします。一節ずつ私が最初にお読みいたします。それでは、マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。
しかし何人かはパリサイ人たちのところに行って、イエスがなさったことを伝えた。
祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに。
あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。
しかし彼らのうちの一人で、その土地の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。
一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。
このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、
またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。
その日以来、彼らはイエスを殺そうと企んだ。
そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこから荒野に近い地方に去って、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。
さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいた。多くの人々が身を清めるため杉越の祭りの前に地方からエルサレムに登ってきた。
彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに話していた。どう思うか、あの方は祭りに来られないのだろうか。
祭司長たち、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスが どこにいるかを知っている者は報告するようにという命令を出していた。お祈りを捧げます。神様、今日離れている場所で私たち兄弟姉妹が共に礼拝を捧げます。御言葉を通して神様のこと、御心をもっと私たちが知るように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イエス様の愛する友ラザロが死んで、イエス様はラザロの村へ来ました。ラザロは墓に入れられてすでに4日が過ぎていました。ラザロの妹たちと一緒に墓のところに来て、イエス様はこのように言われました。墓を塞いでいるあの石を取り除けなさい。墓のそばには二人の姉妹についてきた多くのユダヤ人たちがいました。人々は墓の入り口の石を取り除けると、イエス様は神様にお祈りを捧げてから大声で叫びました。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいたラザロが、体が布で巻かれたまま墓から出てきたのです。そこにいた人たちはイエス様の指示に従って体の布をほどき、ラザロを自由にしてあげました。今日の箇所を見ますと、ラザロのよみがえりは彼の人生を変えただけではないということがわかります。よみがえりを目撃した人々にもその影響を与えていたのです。今日の箇所にその印を目撃した人たちがどのように反応していたのかが記されています。よみがえりの印を見て、また聞いた人々の話を今日お聞きしたいと思います。まず一つ目のポイントは、印を見た人たちの反応についてです。聖書の11章45節と46節をお読みいたします。45節と46節をお読みいたします。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。死んでいたナザロをよみがえらせたイエス様は、ご自身こそ命の主権者であることを証明してくださいました。このようなイエス様の印に対して 人々の反応は二つに分かれていました。そこにいた多くの人々はイエス様を信じました。一方、その中にはイエス様を受け入れない人たちもいました。彼らは受け入れないだけでなくて、すぐにパリサイ人たちに行ってイエス様の行いを報告していたのです。想像を絶する奇跡を見たにもかかわらず、彼らの心は閉ざされていました。しかし そのような驚異的な反応に驚くことはありません。むしろ今私たちがイエス様を信じていることに対して驚く必要があります。なぜならもともと私たちもパリサイ人とそっくりの罪人であったからです。神様の御子はこの世に来られ、私のために十字架にかかり、数多くの奇跡と印を行ったとしても、私たちはイエス様を受け入れることのできない存在だったからです。しかし今私たちはイエス様を主と告白しているのです。それがどれほど大きな奇跡なのでしょうか。人の内側で働く聖霊様が私たちを信仰へと導いてくださったのです。私たちは愛する人のためにイエス様を伝えることと一緒に聖霊様の助けを求めなければならないでしょう。神様の恵みによって私たちは信仰を与えられたからです。二つ目のポイントは、指導者たちの関心事です。指導者たちが興味を持っていたことに関してです。47節と48節をお読みいたします。47節と48節をお読みいたします。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうすれば、ローマ人がやってきて、我々の土地と国民も取り上げてしまうだろう。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエス様の印について報告を受けました。そして彼らは、最高法院、つまりユダヤ人の議員たちの会議を開きました。当時イスラエルはローマの支配の 元にありましたけれど、ユダヤ人の最高法院にはユダヤ人同士の事件や裁判、法律の執行の概ねが許されていました。その会議に出席した人たちは最も聖なる人たちと言われている宗教の指導者たちでした。ですが彼らはラザロがよみがえったことが真実であるか偽りなのかという問題には興味がありませんでした。イエスの教えが真理か否か、イエスが神の御子かそうでないかという問題には興味がありません。彼らが気にかけていたのはこのようなことでした。ラザロがよみがえったのが本当のことなら大変なことだ。人々はみんなイエスのところに行ってしまうだろう。人々がイエスをメシアだと信じると、私たちの名誉も権威も危うくなってしまう。彼らはこのようなことを心配していたのです。またメシアへの期待感が高まって民の間で暴動でも起こった場合にはユダヤ人の父を任されていた自分たちの地位や権限も危うくなってしまうと思いました。祭司長たち、またパリサイ人たちは宗教的な危機感、また政治的な危機感を感じて恐れていたのです。それで彼らは真理を拒み、真理に逆らうことにしました。三つ目のポイントです。三つ目は人間の企みを超えた神のご計画です。聖書の49節から52節をお読みいたします。49節から52節をお読みいたします。どうぞお聞きください。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。大祭司カヤパは問題の解決策としてイエス様の死を提案しました。民の中にはイエス様がメシアではないだろうかという期待感で 騒いでいる人たちもいたのです。ところでイエス様が死んだらもうイエス様のことをメシアだという人はいなくなるからです。そしてメシアに対する熱狂も自然と収まり、民の中から暴動が起こる不安もなくなるのです。カヤパは言いました。イエス一人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む。カヤパの言葉は自分で意図した言葉ではありませんでしたが、イエス様を通して成し遂げてくださる神様の御心を予言したものです。カヤパの言葉はイエス様がつけられる十字架の意味を明らかにしてくれました。この箇所を通して私たちは教えられます。このように罪深い指導者たちの決めたことも神様の摂理の中にあるということを教えられます。神様は人の罪深い企みさえもそれを用いてご自分の御心を成し遂げてくださいました。神様はすべてのことを共に働かせて益となしてくださるのです。ですからたとえ人生の中でイエス様に従う私たちが攻撃や非難されることがあったとしても、神様はそのことさえも用いてご自分の御心を成し遂げてくださいます。神様の摂理の中で悪をも善に変えてくださる主に頼って共に歩んでいきたいと願います。このように3つのポイントを考えてみました。一つ考えてみたいことがありますが、ヨハネの福音書11章にはラザロの死とよみがえりに関する話が記されていました。ところがラザロのセリフは一言もないということがわかります。死んでいたけれどよみがえったラザロは墓から出てきて何を感じたでしょうか。再びこの世の景色を眺めながら何を思ったでしょうか。きっと目に見えるすべてのものが以前とは違っていたと思います。もしラザロが学生だったら学校の生活に復帰したでしょう。もし主婦だったら家庭の役割に、勤労者だったら職場に復帰していたと思います。ですがその役割や周りのすべての意味が以前とは違っていました。自分が頑張って努力していたことに 新しく、かつ完全な意味が与えられていたのです。イエス様に出会い救いを受けた時、実は私たちもラザロと同じような経験をしています。霊的なよみがえりを経験してした時のことです。私たちも自分のことを含めて世の中のすべての意味が以前とは違うものになっているのです。エペソ人への手紙2章にこのように書かれています。2017番ですと385ページです。第3版ですと374ページ、2017番ですと385ページ、第3版ですと374ページです。エペソ人への手紙2章1節から5節をお読みいたします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。背きと罪の中に死んでいた私たちを神様はよみがえらせてくださいました。そして私たちが目指すもの、私たちの歩み、私たちの生き方は変えられたものです。それは神様の一方的な愛と恵みによるものでした。ラザロのように魂がよみがえった私たちを見る人々の一部の反応は冷たいものかもしれません。しかし、その中の人たちはまた私たちを通して神様の栄光を見ることになります。そしてイエス様を受け入れることになるのです。今週も私たちに与えられたよみがえりと命の奇跡を感謝しつつ、私たちの主イエス様と共に歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げます。よみがえりと命の主権者であるイエス様、ラザロをよみがえらせたイエス様、私たちの魂をよみがえらせ 帰らせてくださり、今私たちが神様と交わることができるようにしてくださったことをありがとうございます。このことを感謝し、日々神様のご計画のうちにある意味を覚え、歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。感謝の祈りをお捧げしましょう。感謝の祈りは賛美を聞きながら、それぞれご自宅でお祈りください。お祈りを捧げましょう。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。唱詠を賛美いたします。唱詠271番、父子聖霊の王を賛美しましょう。といたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今ご自宅で礼拝を捧げている兄弟姉妹一人一人の上に共にありますように。アーメン。